皆さんこんにちは、石戸優子です。優子の独り言お届けします。お久しぶりの録音だと思うんですけれども、今日もよろしくお願いします。そしてイヤホンが今日ないので、久しぶりに車からの収録なので、うまく音が取れるかっていうところなんですけれども、またかいって思いながらもお付き合いください。お元気ですか？なんかすごい東京の方とかもう内地の方は暑いそうですけれども、大丈夫？なんか札幌も今日30度いったんだよね。そう、いったみたいで、私はもっと暑いホットヨガのレッスンだったんですけど、今日なんかね、暑い日、急に暑くなる日はやっぱり満員にはならなくって、まあ、ちょっと3人ぐらい少ないぐらいで今日、ホットヨガクラスやってきたんですが、ね、でもやっぱりその湿度のところで北海道は恵まれてるからまだまだ過ごしやすいんですけれども、熱中症とかね、本当気をつけてくださいね。お水飲む時とかもね、何かほらね、ドテラやってる方はもちろんミネラル入れてると思うけど、別に会員じゃないよっていう方もなんかちょっとお塩一つまみ入れてみるとかなんかしてね、ミネラルはちゃんと取って、体調管理していきましょう。今日は何の話しようかなもう考えないで収録ボタン押しちゃったんですけど、そう、今日はね、私明日からの2泊3日のリトリートの準備を朝からしながら、まあ、合間にホットヨガのレッスンとかお買い物とかしてきてるんですけどね、超楽しみなんですよ。セルフラブリトリートがやっと明日から始まります。すっごい楽しみね、なんかどんなに素敵な時間になるんだろうと思って、なんか私はスタッフとして入るんですが、もうなんだろう、参加者いや、ちゃんとお仕事しますよ、しますけどね。そうで、なんかほら講師の2人もすっごい楽しみにしてるから、来られる方はね、気をつけていらしてください。北海道旭川まで。私は朝から喉がね、白老から車飛ばして我が家まで迎えに来てくれるので、そう、娘も一緒にね参加するので、娘と喉の車に乗り込み旭川に向かって、そう、高速を走らせる予定です、朝からね。で、あとさ、私の写真をたまに撮ってくれるゆかさんっていうフォトグラファーでもあり、ヨガの先生でもあり、ね、本職の方もあるっていう、なんかもう何人いるのっていうぐらいの活動的な素敵なお姉さん、ゆかさんも一緒に行くんですよ。お家近いからね。そう、だからのぞと私とゆかさんで、あと私の娘と車に乗って行ってきます。ね、どうだったかとかきっとね、このラジオでも話すと思うので、楽しみにしててください。初日はね、まあ森を歩いたりなんだりして、あれしてこれしてすぐに終わるんですよね。で、2日目も朝からいろいろあれしてこれしてあれしたらきっとすぐ終わって、もう2泊3日もなんて喋れない、2泊3日なんてきっとあっという間に過ぎるんだろうけど、もうとにかく旭川の桜丘っていう地区にあるね、ノルハイムっていう施設がもう本当に素敵で、なんかそこだけ時間っていうか時空の流れがなんか おかしいってちょっと表現あれかな、あそこだけ時空がなんかゆったりしてるんですよ。そう、なのでまあ日々の喧騒を忘れ、自分に内側に向き合うというか、向き合うって言ったら真面目で、なんかこう正座してさ、なんかお互いに自分、外側の自分と内側の自分がさ正座して向かい合って膝つき合わすみたいなイメージなんですけど、私の中で向き合うっていう言葉 もうなんかそんな感じじゃなくって、なんかこうもっと柔らかに静かに穏やかになんかこう見ていくっていうきっと時間になるんじゃないかなって。まあドテラじゃないけど、その私がもともとねドテラに出会う前はのぞからあの精油をね買わせてもらってたぐらい、まあ彼女がこだわって一本一本仕入れている精油なので、チューザーさんも上質なんですよ、一本一本香りが、うん、でチューザーさんのアロマスプレーのワークショップもすごく静かに自分と向き合う時間になると思うしね、そうまなこさんのサウンドバスも自分の知らない感覚に、うん、浸ることにきっとなると思うし、まあ、多くは、ね、語れないし語らないんだけど、その人それぞれの感じ方があると思うから、とにかく楽しみ。なんか自分がどういう風に何を感じるかも楽しみだし、なんかそこに娘がいるっていうこともなんか楽しみだし、あとはやっぱり参加する皆さんがどういう感想を持たれるのかとか、どういう表情でどういう風に感じている、なんかこう日々を過ごすのかっていうのも、なんか見たり感じたりするのもすごく楽しみだし、あの空間の中にあの2人がいるっていう姿を見るのもめちゃくちゃ楽しみなんですよね。なんかもう感情が大騒ぎ今日は大好きなファンでもあるからさ、トゥーザさんとさ、ナナコさんっていう存在にね、うん、そう、もうただリトリート楽しみの回になっちゃったんですけど今日。まあなんかあれだな、車の音がいろいろうるさかったと思うんですが、これ放送するのかな、わかんないエアコンちょっと止めてみた。今ね、札幌の外気温は、車の表示で出てるのは25度になってますね。25度、16時4分です。今、実家からね、保育園にお迎えに行ってるところ、なんか今日、そう、さっきもお伝えしたように、明日の準備とか、まあ、その間、ホットヨガのクラスのお仕事一本やって、で、ちょっと、明日使う材料仕入れに町の方に、札幌の中心部の方に車を走らせ、でちょっと実家近いから、札幌中心部から、ちょっと実はね、数日私のおばあちゃんが入院していて、そうなんです、で入院してて昨日退院したから、ちらっと顔見にね寄って、ちょっとアロマタッチしてで一緒にアイスキャンディー食べてで、おばあちゃん退院したばっかりなのにお風呂に送ってですねそうで、そのまんまお迎えに向かってる。おばあちゃん、そう、入院したんですよね。なんかね、先週熱が出て、高熱が38度南部みたいな高熱が出て、なんか数日下がらないと、でなんかあんまりご飯も食べないし水分もあんまり取らないんだよねってなってて、いやそれ病院じゃないって、もうもはやなんかお母さんがミネラルも飲まなくってみたいな、いや空腹だとミネラルはきついから、そのそう、ミネラルフォッシルってね、酸性なんですよ。なので空腹すぎるとなんかかえって胃がね、なんかこうムカムカしちゃったりする人もいるから、そうって言うてさ、で病院にいつも行ってるクリニックに連れてったんだって。そしたらね、なんかいや早くもっと早く来ればよかったのにみたいな、ちょっと脱水症状に近いから一回入院したらいいよって言って入院しなさいってなって、まあ念のため入院したっていう感じ。そうで、数日点滴とかして、で元気だねもうって言って退院になったんだけど、おばあちゃんもその翌日の今日ですよ、お風呂行ったお風呂行かないと死ぬ病気らしいんですよ、私のおばあちゃんはね。いやまあそりゃそうだよね、半世紀以上さサウナに通ってる人だからさ、なんかダ メってダメってしすぎるのも違うのかなっていうのが私の親の考えで、うん、いや私もそう思うんですよね。もうなんかリトリートの話から急におばあちゃんの最近の話になってるんだけど、でも何でもそうじゃない。なんか本人がさ決めることをじゃん。なんかきっとねサウナも入らないって言ってね、サウナにきっと入ってると思うんだよね。誰もが思うんだよ、おばあちゃんサウナ入らないって嘘だろうなって。そうでも、ね、しっかりいつも持っていかない水筒に水をね、まあ、重たいから持ってかなくなったんだけど、おばあちゃん弱ってから。でも今日はしっかり持って行きました、お風呂に。でなんかもうとにかくサウナ入っちゃダメだよじゃなくって、お水しっかりとってねって言って見送って、うん、お風呂屋さんに置いてきました。お迎えはタクシー運転手のお父さんが約束の時間に行くっていうね、そう、そういう仕組み。榊家の、私旧姓榊っていうんですけど、神灘の木の榊ね。そう、いやーなんか前にさ、あのきっとポッドキャストでもお話ししたと思うんですけど、命のアロマっていう講演会に行ってきましたって、あの先月か先々月かお話ししたと思うんですけど、なんかさ、まあ、どう生きていきたいかって、まあ、どう生ききりたいかってその人が決めることで、あれダメこれダメってしすぎるのは違うし、こうしなさいああしなさいってするのも違うんだなっていうのをすごくね、あの感じて帰ってきたんですね。そうなんか、うん、だからおばあちゃんがご飯あまり食べなくなったことに対して、ご飯食べなよ食べなよっていうのも違ったんだなってすごく思ったの。だっておばあちゃんって、まあ、私のおばあちゃんだけじゃなくね、皆さんのおじいちゃんおばあちゃんもさ、ご存命だったら食が細くなっていくと思うんですよ、人によるとは思うけど。でもそれってね自然なことなんだって。だってやっぱりこう HP がさ急にロールプレイングゲームの表現の仕方になっちゃうけど、まあ分かりやすく HP としますよ、エネルギーのことをね。HP がさ少なくなってるんだから老化して、だからご飯を食べて消化するのも HP 減ることにつながるわけですよね。ご飯を咀嚼して食べて飲み込んで胃で消化してどんどんこう大腸の方に送っていくっていうのもエネルギー HP を使うからこそ、だからHP がどんどん減ってるお年寄りが食が細くなるのは当たり前だし、そうしてなんかできるだけ生ききるっていう方向に人生進んでいるのに、食べなよ食べなよってご飯一口でもって口にこうまあ運ぼうとするっていうのはもう本当にエゴでしかないよって言ってたのね、その命のアロマの講演会でね。え、私家族総出でそれやってたわってめっちゃ思って泣いたんだよね。おばあちゃんちゃんと説明してたんですよ、その都度。いやもうこれ以上食べたら胃もたれしちゃうからって言ってたのに、やっぱり私たちって大事なおばあちゃんがさ弱っていってさ小さくなっていくとかさ、死に向かっていくことに対してやっぱりなんていうの、受け入れられないというか、ずっと元気でそばにいてほしいって思ってるからこそ、なんか食が細くなって食べなくなっていくことを死に結びつけるんだよね、イメージの中で無意識に。だから食べなよ食べなよって言う。でもそれってさ、おばあちゃんの体になっておばあちゃんの頭になってみないとわからないことじゃん、本当に食べられないっていうのは。だからなんかそうサウナ入ってんだろうなの話に結ぶんですけど、そのもうできるだけ自分の足で歩けるうちにお風呂屋さんに行きたい、できるだけ元気なうちに大好きなサウナに入ってたいっておばあちゃん当たり前に思うはずだなって思った時に、うん、なんかドクターストップがもう正式にがっつりかかったらまた話は別ですけど、ダメダメ言うの違うよなって思うんだよね。そう なんかおばあちゃんにとってのセルフラブだからさ、お風呂屋さんに行って体をたわしでこすってサウナに入ってお風呂に入るっていうのがさ、一生懸命働いて一日の最後のご褒美だったはずなのね、半世紀以上。だからなんか、うん、なるべく行かせてあげたいなって私たち家族思ってるんですね。なんか自分にとってのおばあちゃんにとってのサウナとかお風呂屋さんに行く行為が私の中では何かなっていつも思う。なんかそれだけもうどっかこっか痛くても、これしたら元気になれるとか、これしたら少し復活するみたいのたくさん持っておきたいなって思うし、これからも私が気づいてないだけでさ、私の中にあるものきっともっともっとあるから、今はさ特にヨガとアロマを伝えていますけど、私が好きだし、好きだから、私が実感してるから伝えてるけど、そう、あとはね家族との触れ合いとか、もうほんと超、私もお風呂だったりね、もっともっと超根本的なことから、あ、こんなこともあったわっていうことまで、うん、あとはね増やしていきたいとも思うやっぱり40代に入って、50代に行って、60代に行ってって、うん、年を追うごとに新しい発見とか出会いとかもあるだろうからさ、人や物事と、うん、っていう風に考えてたらさ、なんか人生愛おしいしワクワクしてくるよ本当に。うん、まあなんかそういったきっかけにもなるかな、リトリートって。明日のリトリートだけじゃなくって、うん、なんか自分の中での非日常、リトリートって非日常の中でのなんかこうっていうテーマ性の言葉なんですけど、日々の中で自分の中でリトリートしていくっていうのは、なんか明日の旅を機に、なんか自主的に取り組みたいなってなんとなく思ってて、そう、自分でリトリートすんの何言ってんのって感じかな。え、伝わります？なんかこうじゃないとさ、なんかこう日々の時間とかやることに忙殺されがちだから、私特に多動だから、うん、まあ今日はそんな話で、保育園に着いたのでおしまいにしようと思います。ちゃんとこれリリースできる音になってるかわからないですけど、聞いてくださってありがとうございます。ではまた今度。失礼します。じゃあねー。